します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの起業のお役に立てる内容でお届けいたします。今日は質問が寄せられておりまして、こちらにお答えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。寄せられているご質問が、40歳の方なんですけれども、この方が40代から起業するには、どのようにしたらいいですかというようなご質問をいただいておりますので、このご質問についてお答えいただければと思います。
はい。はい、ありがとうございます。40代からですね、起業するにはっていうところなんですが、結構40ぐらいって起業を考える方結構多いかなと思うんですよね。サラリーマンやってて、だいたい20年ぐらい約。20年ぐらい働いてて、大体会社の先行きも見えてくる。あと自分のね、先行きっていうのもなんとなくイメージできてくるなっていうふうな年齢だと思うんですけれども、その時に一生ね、で、残り20年、定年まで、この会社でも働き続けるのか、ね。で、やっぱり自分でなんかやりたいことやっていくのかっていうのが、やっぱ40前後、40代、すごく一番悩む時期かなと思うんですよね。うん。で、定年までなんか逃げ切るみたいな感じで考えるには、あと20年って考えるとちょっと長いんですよね。
逃げ切る。はい。確かにそうですね。
ね、50代になると、あとなんかもう何年だとかで、ね、もう定年まで我慢しようみたいなのは、いけると思うんですけど、40代ってあと20年我慢するっていうのは、想像すると。
そうですね。ちょうど折り返し地点だから、また折り返したみたいな。
そうなんですよね。ちょっとしんどいですよね、なんかね。だからそう考えると、やっぱり40代ぐらいでいろいろ考えるっていうのはすごくあるのかなっていうふうに思いますね。で、僕は40代での起業ってすごくいいなって思うんですよね。一番やっぱりビジネスマンとして脂が乗ってる時だなと思うんですね。
ああ、そうですね。
仕事して会社入って、人によってね、違うでしょうけど、それこそ20年ぐらいね、15、6年ぐらいから20年ぐらい多分経ってると思うんですね、社会に出て。で、そうすると、会社でもいろんな、人によってはね、会社いくつか経験してる人もいますし、普通のサラリーマンの方でも、多分いくつかポジションを多分経験されてると思うんですね。うん、で、仕事っていうのも、もう大体、こういうふうにすれば、ある程度成果出るなっていうのは、多分、自分の中でパターンもできてるでしょうし、型がある程度できてるので、そういう意味で、もう経験っていうところでは、もう、問題ない、一番問題ないというか、一番充実してる時期なのかな、というふうに思いますね。で、あと、体力もあるんですね、40代だとまだね。
あ、そうですね。
体力的にも、これもちょっと人によっちゃうんであれですけど、まだまだね、働ける体力っていうのはあるし、で、これがあと10年経っちゃうと、50代になると、ちょっとどうかなっていう、ね。同じようにバリバリ働けるかっていうと、ちょっと、しんどいなっていう人もいるんじゃないかなっていうふうに思います。なんで、僕はやっぱり、40代で起業っていうのは、もし本当に願う、望むんであれば、すごく大切だなというふうに思いますね。はい。
実際、年齢的なところで言うと、今教えていただいたように、ベストタイミングっていう、ベストタイミング一つっていうのはあると思うんですけれども、おそらくこう、質問してこられる方の、ちょっとここには詳細が書いてないんで、おおよその想像になるんですけれども、実際、例えばご家庭を持ってらして、お子さんがいたとしたら教育費のこととか、家庭を支えるその収入っていう部分で不安に思ってるとか、あと、それを、もう少し掘り下げると、ご家族とか周りの方の反対ですとか、 その辺とかは心配されてるのかなっていうのをこう想像できるんですけれども、
はい、
そのあたりとかって、どうでしょう、坂本先生の相談に来られる方にもそういったご質問って多かったりされますか？
あ、そうですね。なんで、まあ、独身の方はね、もうご自身で決めてやっていけると思うんですけども、やっぱりご結婚されてたりして、まあ、子供さんが小さかったりすると、やっぱりまだまだね、なんか家のことが不安だとかっていう方もいると思うんですが、なんで僕はやっぱり、奥さんをちゃんと味方につけるっていうのはすごく大事だなと思います。
ああ、なるほどですね。うん、ご家族を。
ご家族ですね。で、ご家族を味方につけてないと、すごくね、企業ってね、実はね、足を引っ張られるというか、足引っ張られるとちょっとあれなんで、言葉悪いんですけれども、なかなか自分が思った方向に行けないっていうのはすごくありますよね。
まあ、なんとなくそれはイメージできるんですね。やっぱりこう、はい、仕事とか夢を追うのももちろん、その、人生の中で大事なことではあるんですけれども、はいはい、一方でその大切な家族を守らなきゃいけないとか、うん、養わなきゃいけないとか、そういう気持ちとか責任感とかっていうものとこう、逆の方向を向いてると、うん、なかなかこう、一個にこう集中して専念できないとか、そういう不安な気持ちが仕事に対してもいい影響出てこないっていうのは、すごくイメージができるんですね。
はい。
だからその、まあ、ご家族とか、まあ、男性だったら奥様とかを味方につけるっていうのは非常にこう、なるほどなと思うんですけど、坂本家は実際どんな感じなんでしょうか？
そうですね。なんで、まあ、これ皆さんにもあるんです。結構、まあ、いろいろ相談、僕もいろいろ聞いてると、やっぱりね、奥さんに反対されたりとかすると、すごく、なんだろうな、ブレーキかかってる人すごく多くて、で、やっぱりまず大事なのが、ちゃんと奥さんと話し合うっていうところですね。
はい。
はい。で、うちも、まあ、自分がやりたいこととかっていうのは、まあ、すごく話し合ってまして、で、うちはもう今、結婚して8年、9年ぐらいかな。で、まあ、もう出会ってからもう10年以上なんですけれども、やっぱり、自分がどうしたいのかっていうのは話しますし、で、あと大事なのが、奥さんがどうしたいのかをちゃんと聞くっていうことですね。
はい。
うん。で、みんな自分がやりたいこととか、自分の方にどうしても企業って焦点当たっちゃうんであれなんですけど、うん、まずはそのパートナーがどうなりたいのか、どこに行きたいのかをちゃんと聞いていくっていうことですね。うん、はい、うん。で、そこをしっかり、聞いた上で、どういう方向に行きたいのかをちゃんと、なんだろうな、しっかり話し合うっていうか、なんか表面的にちょっと話し合うとかだけじゃなくて、最終的にどういう風になっていきたいのか、で、なんでそうしたいのかっていうのを、まあ、ちゃんと腹を割って話すじゃないですけれども。うん、で、実はその奥さんっていうのはね、一番自分の、まあ本当に人生の一番パートナーになるので、
そうですね。
そこが反対されてると、結局本当に思いっきり足引っ張られて、ブレーキになっちゃうっていうのがあるんで。
例えばなんですけれども、まあ、ちょっとその、結婚されてる方前提のお話になってしまうんですけれども、例えばその奥様とかとこう、腹を割って話をするというのは非常に大事なことだと、今話聞いて思ってですね、ちょっと私は独身なんでその辺がまだわからないんですけれども、実際に腹を割って話すときとかって、そのどうなりたいかっていうのは、例えば奥様の将来の夢とか、人生計画とか、将来こういうふうになったら嬉しいっていうのを、聞いて、それに対して自分の企業がどう、はい、起業した結果がどう貢献できるかとかっていうのを話するみたいな感じになるんでしょうか？
そうですね。はい。それが、まあ、一つ手段としてあって、で、一番簡単にもしそれするとするならですね、一番いいのが、これ僕よく、うちの企業塾でも進めてるんですけど、ビジョンマップ作りましょうっていうのを言ってるんですね。
ビジョンマップですか？
はい。うん。自分の夢とかやりたいことを、まあ、まあ、模造紙でもコルクボードでも何でもいいんですけど、いろいろ写真とかで貼り出していくっていう、はい、まあ、宝地図とかでも検索していただけると出てくるんですが、宝地図とかビジョンマップで検索すると、いっぱい、画像が出てきます。はい。要は自分の夢とかを、写真を、まあ、貼っとく、こんな椅子見たいなとか、こんな車乗りたいなとか。あとこんな、ね、仲間もこんな風にね、仲間と一緒にこんな会社作りたいなとか、 こんなビジネスでこう成功したいなとかっていうのを、まあ、写真とか文字で貼っといて、自分の夢を見える化しておくんですね。
はい。
はい。で、それをまあ、家に飾っとくと、とか、写真撮ってね、自分のパソコンの待ち受けとか、携帯の待ち受けにしとくと、まあ、潜在意識でずっとそれを見てるので、まあ、自然にそれが叶うっていうやつなんですけども、うん、で、このビジョンマップを、自分のも作るの大事なんですけど、奥さんとも一緒に作るっていうのがすごく大事ですね。
二人で一つのものを作り上げるみたいな。
そうですね。二人で一つでもいいですし、最初、それぞれ作るのでもいいかもしれない
です。あ、別々にこう作って、見せ合うみたいな。
そう、そうです、そうです。奥さん奥さんで作って、自分自分で作る、うん。で、それをちゃんと共有しておくっていうのがすごく大事です。
あ、なるほどですね。
うん、で、自分はいや、こうしたいのに、いや、奥さんは実はこうしたかった、みたいな、っていうのがあって、そこが違うと、未来が違うと、結局、ね、なんか、進んでたら、あれなんかやりたいこと違うじゃん、みたいな。
なるほど、なるほど。はい。
だから、で、このビジョンマップいいのは見える化されるので、あ、こんな風に考えてんだな、とかっていうのがわかるので、お互いに。なんで、それを共有することで、あ、奥さんの夢もこうやったら叶えてあげようとかですね。はい。じゃあ自分の夢もこうやって叶えようというのが、一緒になるので、奥さんの夢と自分の夢が。
はい。
で、ここをバラバラで考えてると、ね、奥さんのやりたいことと自分のやりたいこと違うんで、まあ、下手するとお互い足を引っ張り合うみたいな。
はい。そうですか。そうですか。あ、ちょっとすいません。もし差し支えない範囲でいいんですけれども、うん、例えば坂本先生の場合、はそれぞれ作られたんですか、そのビジョンも。
そうですね。はい。で、うちの部屋に飾ってます。
あ、お二人の分を。
はい。今、目の前にあります。
例えばなんですけれども、
はい、
これを作った後と、作らない前とで、こう、はい、いつも一緒にいて話をしてるけど、坂本先生の奥さんがこういうふうに思ってたのかとか、逆にこういったことを知らなかったけど、そのビジョンマップ見て、あ、こういうことを考えてたんだねって言われたとか、何かその辺のビフォーアフターみたいなことってあったりされますか？
そうですね。まあ、うちの場合は、先に奥さんがもう作ってたんで、
あ、そうなんですか。
はい、うん。セミナーとかに行って作ってたのがあったんで、まあ、それを僕が後で見てって感じで、まあ、これまた作り直さないといけないねと、結構前に作ったやつなんで、とは言ってるんですけれども、うん。でもまあ、やっぱり、奥さんで僕、うちの奥さんは、そのビジョンマップに結構、その、どこどこに旅行行きたいとかでいっぱい貼ってるんですよ。
はい。
で、僕は別にあんまり旅行に行きたいって実はそんなになくて。はい。もうなんか、うん、なんか、うん、そうですね。まあ、ある程度いろいろ、おかげさまで旅行はさせてもらったんで、そんななんか、すごい積極的に行きたいっていうよりも、まあ、仕事の方が楽しいんで、どうしても。はい。仕事の方に行っちゃうんですけど、もちろん奥さんはやっぱり海外いろいろまだ行きたいとかって、やっぱりね、言うんで。なんで、やっぱそういうのを、見てるんで、常に。僕も、あ、そこに行くようにしないといけないなとか、奥さんのやりたいことを合わせてあげないといけないなっていうのをすごく無意識で、やっぱり、無意識でも、潜在意識でも、やっぱ意識するので、うん。で、その一つで、うちは、奥さんが、2017年にウユニ塩湖に行くっていうのを書いてたんですね。
はい。
ウユニ塩湖って南米にある湖なんですけども。
浮くところですか、ね、浮くっていうか、歩けるところ。
鏡張りみたいなところです。空と湖がもう、はい、鏡張りになって、もう一体、天地一体みたいになっちゃうところなんですけども、うん。まあそこにずっと行きたいって言ったんですけど、まあそこに書いてて、うん。で、奥さんが言うから、あ、じゃあ行かないといけないなと思って、去年に。まあ、まあ、2週間休み取ってちょっと行ったんですけれども、はい、まあ、そういうのも、まあ、共有しておくと、まあ、やっぱり、できるようになってくるというか、うん、で、奥さんの夢もちゃんと理解してあげないと、で、あ、ていうか、まず奥さんの夢を叶えてあげないといけないんですよ。
あ、先にですか？
先に。
はい。
そう。奥さんの夢を叶えてあげるから、自分の夢も応援してもらえるっていう。
ああ、なるほどですね。
あ、そりゃそうですよね。
まあ、うん、いろんな意味でそうですね。
そうなんですよ。みんな自分のことばっかり考えてるんで、結局誰からも応援されないし、周りから非難ばっかりされちゃうんで、自分の夢を実現するには、まず周りの人の夢を応援する。
はい。
っていうのがすごく大事で、で特に奥さんの夢は実現できるようにしてあげるっていう。そうすると、まあ、うちとかも、まあ、まあ、今ね、うちは仕事を一緒に手伝ってもらってますけれども、まあ、すごい積極的に関わってくれますし、
はい。
ね、授業塾のね、サポートとか、まあ、奥さんがやってくれてますけど、まあ、すごくいいね、サポートしてくれるというか、はい、やってくれるって感じですね。
なるほどですね。まあ、お話伺ってて、そういう夫婦生活ってすごく羨ましいなって思ってたんですけど、まあ、ちょっと思い出したことがあってですね。まあ、私今、那覇の、まあ、県庁前のあたりによくいるんですけれども、県庁前って国際通りの入り口であって、ビジネス街でもあるんで、結構いろんな飲食店が多いんですね。で、最近まあ家でもあんまり料理をしないんで、夕食はだいたい外で食べて帰ることが多いんですけど、最近よく足、まあそうですね、よく通わせてもらってるお店があって、そこまだできて1年くらいの結構新しいお店なんですけれども、ご夫婦で、結構若いご夫婦でされてるところなんですけれども、今ちょうど坂本先生言われたような感じのご夫婦が楽しそうにお仕事されてるんですね。まあ、メインはそのご主人が、東京でだいぶこう修行積まれたらしくって、すごい美味しい料理を作ってくれるんですけど、行ってしまうとその飲食店って美味しい料理出して当たり前じゃないですか。で、その中でとりわけ自分がこう何度も通いたいなとか、毎週行きたいなって思うのって、やっぱり美味しいに加えてプラスアルファの何かがなきゃいけないと思うんですけれども、そこってご夫婦で一つのお店を楽しく切り盛りされてる、その雰囲気が、なんか居心地が僕らにとってもいい居心地を作ってくれるんですね。で、よくよく見ると、いろんなリピーターさんいるんですけれども、僕みたいに独身男性で、おそらく料理があんまり得意じゃないような男性とかが、どうせどっかで食べていくんだったら、あそこ居心地がいいから行こうかなっていうようなリピーターがすごく多いお店があったんですね。いろいろこう、お話とか聞かせてもらうと、まあ、もともとその奥様が沖縄の方で、まあ、沖縄でそういう飲食店一緒にやりたかったみたいなことをおっしゃってて、ちょうど今こう夢をこう、一緒の夢を叶え始めた、まさに駆け出しのところだと思うんですけれども、まあ、すごくこう、身の丈に合ったビジネスをされたいとは言いながらも、やっぱりこう、二人で楽しそうにやってるのが、こっちにも伝わってくるんですよね。まあ、今のケースで言うと、たまたま二人の夢が一致してたっていうのはあるんですけれども、確かにそういうのがないと、力が入んないんだろうなっていうのはですね、そのビジネスに。
そうですね。
すごく思ってて、逆にそれがお客さんにも伝わってきて、まあ選ばれる、まあ飲食店で言えば選ばれるお店作りにつながるのかなっていうのをですね、今お話を聞いててすごく思いました。
そうですね。なんで、やっぱりその、まあ、必ずしもね、奥さんと絶対一緒にやんないといけないとかっていうことはないんですけれども、やっぱりやってることを応援してくれてるかどうかっていうのは大きいかなと思います。
そうですね。なんか
やっぱりそこがないと、なんか一人で頑張ってるみたいな感じになってくるので。
そうですね。なんとなくよくあるのが、結構家庭を顧みないで、まあ、仕事だらけで気がついたらもう、その家庭の中が冷え切っちゃってて、気がついたらもう、言い方あれですけど、捨てられてしまうというかですね。
いや、ありますね。だからね、お金稼いでるけど、家庭環境ボロボロみたいな、ね、起業家さんとか経営者さんとかもいらっしゃったりするので、で、まあ、もちろんそれでもね、お金が一番大事っていう人はそれでいいと思うんですけれど、ただね、じゃあ本当の幸せとか幸福感って手に入るかっていうと、なかなかやっぱりそこの家族との関係が良くないと、そこっていうのは手に入りにくいのかなって思うので、
そうですね。例えば、よくある話で、明日死ぬとしたらどうしたいとかって、よく言う、話上がるじゃないですか。で、それでもう、多分ですけど、お金稼ぎたいっていう人って多分いないと思うんですよね。多分100人いたらもう100、ほとんど100人が、家族となんか最後の時間を過ごしたいとか、っていう人がやっぱり多いなと思うんですよね。なんで、そういうことを考えると、やっぱり家族っていうのは大事だと思うんですけども、やっぱりこう、そういうところをこう、まあ、ないがしろにしてることはないと思うんですけれども、やっぱりこう、相手の、まあ、さっきのお話で言いますと、パートナーの夢も自分が理解をして、応援し合うっていうところとかがないと、なかなかそういう大事なものって見失って、結局こう、お金儲けだけの人生になっちゃうとかですね。まあ、それが悪いとは言わないんですけども、最終それでいいのかっていうと、なかなか難しいなっていうのは、すごく感じますよね。
そうですね。で、やっぱその、 なんだろうな、ビジネスの原点でもあるんですけど、その人の夢を応援するっていうのはやっぱベースなんですよね、ビジネスって。うん、
はい。
うん。要は、まあ、直接夢じゃなくても、ね、要は誰かに良くなってほしいっていうのがビジネスの原点じゃないですか。
はい。
誰かをより良くしたいっていう、ね、で、より良くするからこそ、まあ、お金が返ってくるわけで、ね、何かいい変化を与えるんでお金入ってくるんですけど、ね、何もいい変化を起こせしてなければ、ビジネスでもお金って入ってこないんで、うん。なんで、で、そのためにそのね、お客さんにいい変化を起こすのももちろん大事なんですけど、その前に一番やんなきゃいけないのは、自分のパートナー、奥さんとか、ね、まあ、そのパートナーに、まず、ね、いい変化を起こしてあげるっていうのが、まず大前提ですよね。
まあ、お客様ももちろん大事だと思うんですけど、
はい、
もちろん優劣をつけるわけじゃないんですけど、お客様も大事だけど、やっぱりその家族とかパートナーとか身内って、はい、やっぱりその質が違う大事さだと思うんですよね。かけがえがないとか。
そうですね。はい。はい。
で、そういった人を大事にできない人がお客様をどうやって大事にす、幸せにするのとか、お客様をどうやって良くなってもらうのって、よく考えると、
はい、
できるわけないんじゃないのって思っちゃったりするんですよね。
そうですね。
他の人すら幸せにできない人がって、
うん。うん。で、僕そこは優劣つけといていいと思います。
うん、家族が上みたいな。
一番上ですね。うん、僕はもう、まず、僕は順番は自分がまず一番大事なんですけど、
はい、
で、自分を一番大事にするのはまず絶対これやればいい、大事なんですね。で、その次にやっぱ家族だと思います。
うん。
うん。で、その次に、まあ、まあ、普通の人だったら、まあ、会社とか、まあ、自分の仲間、同僚とかですよね。まあ、もし、スタッフとかがいるとスタッフ。で、その次に、まあ、お客様とか取引先っていうものになってくるのかなっていう形なので、
はい、
やっぱり一番大事なのは自分の次にやっぱ家族ですよね。で、ここの順番を間違えちゃうと、結局苦しくなってくるなって思いますね。
あ、そうですね。あ、それはなんかすごく、そうだなっていうのがわかるというかですね。まあ、
はい、
その身近な人からやっぱり大事にしていくっていうか、はい、幸せにしていくっていうか、
はい。
出ないと、なんて言うんでしょうね、こう、本当に大事な人を幸せにできないというかですね。
そう、そうなんです。だからそこで、明確にそこを順位付けちゃんとしとかないとですね、要は、ね、家族との予定があるのにお客さんとのアポイントが入って、ね、そっちを優先しちゃうとかってしちゃうと、それは家族を優先してないということなので、うん。いや、そこはもう順番をちゃんとつけておいた方が、逆にスッキリするかなと思いますね。
そうですね。まあ、あとさっきの坂本先生のお話で言うと、結局そういう順番をつけることが、例えばそう、パートナー、家族が、自分が優先をしたら、また自分のことも応援してくれるから、なおかつこう、今度別の少し、今まで初めて会うお客様とかとの商談とか、ビジネスとかにも力が入ったり、背中を押してくれたりとか。
そういうことです。
そうですね。なるほど。40代から、まあ、起業されるっていうご質問に対して、だいぶあれですね、この、人間関係といいますか、大事な人をいかに幸せにするかっていうところが、
うん、
この方の質問に対する答えというような、そんな感じ
でしょうか。そうですね。はい、そうですね。やっぱそこがまずね、大事なので、まあ、みんなで幸せになって、その上でね、自分のビジネスも発展させていくっていう形になると思うんで、
はい。
そこを言ってもらえたらなと思います。
そうですね。なんかね、こういうラジオ番組お届けしといてあれですけど、なんかとてもいい話をしてましたね。
いい。はい。
はい。なんかこういう、はい、こういう話がお届けできるといいなっていうのは非常に感じました。はい。
はい。ありがとうございます。
はい、まあちょっと思ったんですけど、その40代の人で、ちょっとこう、家族、ご家族とかに、ちょっとこう、企業の話をしづらいとか、したら反対されたっていう時に、ぜひ、この今の放送ですね、ポッドキャストでも聞けるんで、ご家族で聞いていただいて、
はい。そうですね。
上でこう、ビジョンマップ作っていただいたりすると、はい。我々もこういうラジオ番組をお届けしている甲斐があるのかな、というふうに、はい、感じておりますので、はい。ぜひお試しいただければと思います。で、この番組では、あなたの企業の役に立てるよう、ご意見やご質問を募集しております。インターネットで、立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。 また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本典彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。